FM Fuji. Good day.
甲府いろいろ。さあ、昨年5月からスタートいたしましたこのコーナー、甲府いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしてまいります。来年2019年は武田信虎公が、つつじヶ崎に館を構えた永正16年の開府から500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から500年という歴史的な節目を迎えるわけですね。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信してまいります。移住定住を考えているあなたも要チェックですからね。さあ、今日はどんなお話が聞けるでしょうか。ゲスト入っていただきました、おびな地域活性化推進協議会の末木淳さんにお話を伺ってまいります。末木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんかすごいめちゃめちゃかっこいい、あの草刈正雄さんに似てるって言われて、
あら、言われたことないです。
ありがとうございます。はい、さて末木さん、このおびな地域活性化推進協議会というのはどういった組織なんですか？
活性化協議会はですね、小作放棄地ですとか、はい、農業の跡取りというようなものがだんだんこう少なくなっていく中で、うん、地域の住民がですね、何かこれじゃいかんだろうということで、うん、15年6年前くらいにですね、立ち上がった任意の団体ですね。でその中で、いろいろなイベントを企画をしてですね、はい、春にはその菜の花祭りですとか、
はい、
夏の7月にはじゃがいも収穫祭ですとか、あとはお田植え稲刈りで、12月の餅つきそば打ち大会みたいなこと、いろいろイベントを企画をしてですね、山梨県内、それから最近ではその県外からの方々も来ていただくようになりましてですね、そういうふうなその交流活動をこう続けているという団体ですね。
なるほどね、はい、農業っていうものと都市に住んでるとどうしてもこう距離を感じがちですが、それをこうギュッと近くしてくれるような、そんな活動でしょうかね。
そうですね、もともと古い地域でしてね、資料が残っているだけでももう400年以上米作り野菜作りをしているという、資料でこう残っている範囲なんですけども、やっぱり昔の人たちがその田んぼとか畑とか、あるいはその山からですね、恩恵を受けてその地で生きてきたっていう歴史がありましてですね、それをやっぱりこう今の時代、これからの時代にこう見合う価値をですね、そういったところでこう生み出していきたいと、いうことをいろいろこう考えています 。
おびな、これ甲府に住んでる方はその、字が思い浮かぶと思いますが、腰に巻く帯、それに、那須高原のなという字を書いておびなという、地域なんですね。さまざまな活動をされているわけですが、ぜひ今旬な情報を教えてもらっていいですか？
はですね、先月の21日なんですけれども、下帯名というのは上帯名町と下帯名町の2町あるんですけれども、下帯名町にですね、道の山キャンプ場というのが甲府市の施設であったんですけれども、そちらをですね、いろいろこう手を加えてリニューアルオープンを、しています。いろいろなその設備なんかも充実をしましてですね、地域拠点として、有効活用していきたいなというふうに思っています。
これ4月の21日にリニューアルしたばっかりなんですね。
そうですね、
名前も変わったんですね。
そうですね、昔は道の山青少年キャンプ場と言っていたんですけれども、今回名前も一新しましてですね、創作の森おびなと、
素敵
いうふうになってます。
創作の森、ここではね、ひらがなで書いておびなとなりました。どんな雰囲気の施設になってるんですか？
山あいのですね、だいたい広さが7500平米くらいっていうんで、ちょっと調べましたらですね、東京ドーム の人工芝の部分、グラウンドの部分のだいたい半分くらいと、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、広さ的にはそんな感じと
結構あるぞと、走り回れるぞっていうぐらいですね。
でその中がですね、やっぱりその山あいをこう開いてキャンプ場を作ってますんで、ちょっと高低差がこうあると、でところどころこう平地になってたりとかですね、こう坂があったりとかですね、いう風な感じでそのくらいの広さがありますね。
そこにどんな施設が建ってるんですか？
あとそこにはですね、もちろんキャンプ場ですんで、テントサイト、テント張れる広場ですとか、 あとそのウッドデッキといってですね、板でちょっと広場を作りましてですね、はい、まあ、いろいろこう多目的にこう使えるようなあの広場があります、うんうんうん、それからあとは研修棟とかアトリエ棟と呼んでるんですけれども、
アトリエ棟
ですね。こちらはですね、まあ、宿泊ももちろんできるんですけれども、うん、中にあの防音室がありましてですね、
これスタジオですか、ひょっとして。
そうですね、スタジオに使えると、機能としてはスタジオに使えると
なると、楽器の演奏したりとか。
そうですね、
レコーディングもできちゃ
う。レコーディングも。
お、すごい、
はいはい、
そこにじゃあ一棟まるまる借りる感じ、一度に何人ぐらい泊まれるんですか。
アトリエ棟でですね、まあ、あの広いスペースがありますんで、うん、こう雑魚寝とザザザザザッとこう寝るという感じであれば、まあ、1階2階で30人
そんなに、
くらいはいけると思いますね、はい、
それで1棟まるまる借りてお値段はいくらですか。
1泊アトリエ棟が1万8000円ですね。
1万8000円、はい、安い。あ、そうですか。何人で泊まるかにもよりますけど。
そうですね、
これ普通にねホテルで1人の1泊の料金ですよね。
そうですね、
それで30人泊まれちゃうんだ。
そうですね、まあ、30人ちょっと急急あの夏場の 山小屋的に感じにはなるかと思いますけれども、はいはい、
まあ、10人ぐらいが適正でしょうか。
そうでしょうかね、はい、
そうでしょうかね、でもなんかいろんなことが楽しめそうでいいですね、はい、あとはどうでしょう、そこで、まあ、もちろん野外で楽しむとしては何かこんな楽しみはってのを教えてもらっていいですか、うん、
まあ、キャンプ場の機能としてはですね、うん、道具類全部一式ございます。テントもランタンも、バーベキューセットですか。
バーベキューセットも貸してくれるんですか。
はい、はい、のありますんで、
はい、
あと、まあ、手ぶらで来てもらって、うん、食材だけちょっとどこかで調達をしてもらっ て、来ていただければ、あの手ぶらでバーベキューできるとか、
わ、まあ、あ楽しい、
寝泊まりできますんでね、はい、手ぶらで、テントの中で泊まってもらうと。
う、ね、うん、やっぱりこうお天気も心配だし、テントで寝るのはどうも抵抗があるっていう方も、例えばね夜遅くまでそのバーベキューとか、あとランタン灯してみんなでワイワイやって、寝るときはその、ね、アトリエ棟とか、それから、研修棟にも泊まることができるんですね。
泊まれます、うんうん、はい、
こちらを利用していただくのもいいかもしれない。
そうですね、
いやいや、やっぱり自分はアウトドア派だからテント行きますよ、こういう方も、その宿泊にはこう区画を借りるという感じになるんですかね。
そうですね、うん、あのテントサイトが ありますので、うんうん、そちらの区画をご利用いただくと、はい、いうことになります、
ね、ウッドデッキ広場もすごく綺麗で、なんかね、あの自然の中にカラフルな感じで素敵ですね。
そうですね、うん、あのこちらはですね、まあ、メディアなんかでもいろいろ活躍をされている柳井道彦さんがですね、理事長をされている NPO 法人があるんですけれども、はい、そちらとですね、甲府市の方で、まあ、地方創生に関係するそのパートナーシップ協定というのを、うん、結びましてですね、
はい、
でそのまあ、柳さん中心とするあのアーティスト集団、うんうん、あるいはその芸大の学生たちが、うん、まあ、帯名の授業にいろいろこう参画をしてくれるということで、うんうん、今創作の森帯名がですね、まあ、新しくその研修棟ですとかアトリエ棟ですとか、あるいはそのウッドデッキ広場に学生たちがいろいろペイントをしましてですね、
ペイントしてるんですね。
そうなんですね、はい、
あら、すごいアート作品になってますね。
そうですね、まあ、うん、アートですかね、はい、
アートですよ、素晴らしい、ね、あの壁にもこれ何を表してるのかな、アトリエ棟の壁にもちょっとこう迷路のようなそんな形になってたりとかね。
そうですね、
うん、楽しいわ。
あの柳さん曰く、うん、創作と自然はいつも未完成だいうようなことを確か言われてたような気がしますね、はい、
そうするとこれからもっともっと変わっていく可能性もある。
そうですね、そうですね、うん、
桜田ファミリアのように常にこう未完成で。
そうですね、はい、まあ、そこまで時間かけられないかもしれないですけど
いやいや、ね、100年先も200年先も利用していただけるようなね、そんな施設であるといいですよね。こちらを利用したいという方はどうしたらいいでしょうか。
今予約の方の受付がですね、あのお電話もしくはあのファックスというふうなところで、お願いをしているところです。で予約についてはですね、電話番号がですね 055-242-8660、 こちらがのキャンプ場創作の森曜日なの、電話番号になります。
はい、ね、もうキャンプ場だけ借りたい、バーベキューしたいということも結構ですし、ここでね自分たちバンド活動してるんで ぜひスタジオ使いたいです。もろもろのお申し込みお問い合わせ先、電話は 055-242-8660 055-242-8660 となっています。その他鈴木さん、何かおすすめの情報なんてありませんか？
おすすめ情報はですね、まあ、先ほども言いましたけども、いろいろなそのイベントをやってこう農業あるいはその農産物というふうなものとですね、こういろいろ触れ合うような機会をいろいろ提供していきたいと思ってますんで、そんな情報をまたホームページでもですね、お流ししますんで、ぜひ扉の方に遊びに来ていただきたいということとですね、あとはあの3年ほど前からなんですけれども、まあ、地域 の棚田の有効活用ということで酒米を山田錦を植えましてですね、でそれで、日本酒を日本酒は作ると怒られちゃうんで、大観酒造さんという
大観さんに、はい、その酒米を提供して、ね、作ってもらっている、
そこでこの米だけで純米大吟醸を作ってよって言って社長に無理言いましてですね、お酒を今作っています。
純米大吟醸を作ったんですか？
そうですね。
その名前は何て言うんですか？
帯田。
もう地域の名前そのままつけて、純米大吟醸帯名、はい、飲んでみたい。どんな味ですか？
美味しいですよ。
美味しいですよ、はい、今すごい鼻がキュッと高くなりましたね、どんな味、イメージでは
こう、ね、純米大吟醸特有のそのパイナップルのような、桃のようなこうフルーツのような ね、
フルーティーなんですね。
そういう匂いがこうふーっとこうきましてですね、で飲んでみるとちょっと甘みもあるんですけども、程よく甘みがあって、キレがあって、実に美味しいと思います。
山田錦ならではっていうのがあるんでしょうね。やっぱり酒米公的米でもありますし、
そうですね、
なかなか山梨県内で山田錦を栽培しているところは多くないですから、そういった意味でも貴重ですよね。ちなみにおいくら万円ぐらいするんですか？
4号瓶720ミリリットルですね、こちらが、税別の2800円。
2800円、はい、安い。
それとあと小瓶の300ミリリットルがあるんですけども、はい、こちらも税別で1200円という容器になってます。
とてもお買い求めやすい、すごいリーズナブルな感じですね。これどこで買うことができますか？
今ですね、市内のファミリーマートさんですね、お酒の扱いのあるファミリーマートさん、大体40店舗くらいあると思うんですけれども、そちらとですね、あとは中道甲府南インター近くの中道の直売所ですとか、海テラス、それからあとココリの1階の、主販店があるんですけども、そちらの方に置いてありますね。
いろんなところにありますね、はい、そんなにいっぱい酒米できたんですね。
そうですね、1トンくらい作ってますんで。
すごいな、純米大吟醸帯名、ね、自分も味わってみたいわという方、どこかに出かけて、まあ、ファミリーマートが一番近いかもしれませんが、大観酒造さんに直接行ってもいいですよね。
はい、大丈夫です、
はい、もろもろのお問い合わせ先教えてください。
はい、帯名地域活性化推進協議会なんですけれども、電話が 090-5551-0945、 これ携帯になるんですけども、私の方の番号になってますんで、はい、お問い合わせはこちらの方にどしどしと、ください。
はい、はい、ここにかけると鈴木さんが出てくれるんですか？
私出ます。
お、はい、ね、なかなか素敵でございますよ。、ね、ぜひお話ししてみてくださいね。さあ、今週は帯名地域活性化推進協議会からおすすめの情報を鈴木さんにお伺いいたしました。何か一言リスナーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか？
はい、帯名地域標高がですね600メートルから700メートル、甲府駅から車で15分くらいです。で、甲府盆地を眼下に、富士山、それから南アルプス海駒ヶ岳というふうなビューが非常にこう綺麗に、ね、見えるところです。で、地域の人たちがですね、まあ、さっきも言いましたけども、どうにかその地域を盛り上げていきたいというようなことでいろいろ活動をしてますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。
ね、とても熱い思い、メラメラと燃える青い炎を感じてしまいました。今日は帯名地域活性化推進協議会の鈴木敦史さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
甲府いろいろ、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまったとか、鈴木さんの声がもう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週も お楽しみに。